聖書を開きましょう。エペソビテへの手紙の今日は第、5章ですね。本当に宣教の証で励まされました。エペソの5章の今日は15節から21節までを一緒に声を出して解読しましょう。エペソ5章の15節から3、はい。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れ互いに従い合いなさい。お祈りをします。天のお父様、それぞれの宣教が守られ、また匠先生の滞在が祝されて、本当に神様の皆が大きく崇められたことを感謝をします。また宣教に行った者も、また祈っていた者も、本当に主にあって一つになり励まされ、主の皆を崇めることができます。本当に感謝をします。また猛暑が続いてますけれども、どうぞ一人一人本当に守ってくださって、心も体も霊も家族もまたいろんな面で守ってくださって、あなたの栄光をその職場や学校で表していけるように助けてください。本当に語るこの者に油を注いで、主が語らしめてください。感謝をします。イエス様の期待します。イエス様の皆によってお祈りをします。アメン。今日はですね、特にこの18節のところですね、また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。これをですね、一緒にむしろ御霊に満たされなさいっていうのを一緒にちょっと覚えましょう。3、はい。むしろ御霊に満たされなさい。もう一度3、はい。むしろ御霊に満たされなさい。最後もう一度3、はい。むしろ御霊に満たされなさい。御霊に満たされるっていうのはよくクリスチャンとしては聞くと思うんですね。そして自分も、まあ、御霊に満たされたいな、聖霊に満たされたいな、どうしたら満たされるんだろう。毎日文句言ったり、不平を言ったり、毎日自分の中にはいろんな問題があるけども、聖霊に満たされたらどうなるんだろうって、こう、ちょっとね、抽象的な感じがしてね、わかるようでわからないのが、この御霊に満たされるっていうことだと思うんですね。でも今日は合同の礼拝なので、まあ、お友達もいるので、まあ、わかりやすくお話しすることができたらいいなと思います。まずですね、この、御霊に満たされなさいっていうのは、勧めではないんです。御霊に満たされたらいいですよね、ではないんです。これ命令形なんです。クリスチャンは、御霊に満たされ続けないといけないんですね。じゃないと勝利しないんです。じゃあどうしたら御霊に満たされるのかっていうのはまた学びますけれども、これは命令だからできるんです。これ言ってることは分かります。命令っていうのはイエス様、できないことは言わないんです。できることを言ってるんですね。で、これを分かりやすく言うとですね、あなたの心は今何に支配されてますかっていう質問で、ちょっと皆さん考えてみてください。心の中にあなたが支配されてる思い、例えば恐れであったりとか、不安であったりとか、健康の問題であったりとか、もう何ぼイエス様に祈っても取れない、これどうなるんだろうっていうその思い、いや健康でなくても、またいろんなことがあっても、私の心の中は御言葉でイエス様で満たされてるんだったら、もう聖霊充満ですね。 100% です。でも信仰はあるけれども、具体的に、まあ、こういう思いが自分の心を支配している、それをちょっと今最初に探っていきたいと思うんですね。ちょっとそれぞれこう探ってみて、まあ、隣の人とね、正直に自分の心はこういう思いが支配してる、こういうものが支配してる、イエス様は 5% やとかね、 イエス様が 95% だったらいいんですけども、まあ、ちょっとこう考えてみてください。で、決まったら隣の人とはっついてですね、あんたどうなんて、私こうなのって。まあ、ありがとうございます。まあ、子供には子供の悩みがあるし、大人には大人の悩みがあるしね、本当にこう、この聖書の中にも、今は悪い時代ですってはっきり書いているので、本当に私たちが理想とするようなことが起こらないかもしれません。で、むしろっていうのはですね、これ比較なんですね。で、誰も強い心の人はいないと思います。この時代生きている時ですね、もう本当に考えると不安だらけとかね。また、まあこんなこと話しても誰にも理解できないわっていうぐらい、まあ生まれた時からですね、家庭環境とかいろんな問題で苦しんでらっしゃる方もいます。自分の性格で、自分の本当にこう生まれながらのいろんなことで悩んでらっしゃる方がいます。努力しても解決しない。何しても解決しない。皆さん、別人になりたいとか、強くなりたいとか思ったことないですか？この葡萄酒っていうのはですね、聖書を読むとですね、本当に悩んでる人に与えなさいってあるんですね。葡萄酒が悪いわけではないんです。これはね、結婚式でも喜びのお酒ですから、いいものですけれども、酔ってはならない。いや、酔いたい。忘れたい。で、酒に酔っていくとですね、別人になるっていうことがあるんですね。でも、一時的です。一時的に別人にはなれますけれども、今度はお酒の奴隷になっていきます。博打も酒も、いろんな悪いこともそうかもしれません。皆さん、フェンタニルって知ってます？合成麻薬。YouTube なんかでアメリカとかカナダのもう大都市がですね、ゾンビ化してるとかいうのニュースで見たことないですか？もうこんななって、別人のように。本来ですね、麻薬っていうのは悪いとは言えますけれども、でも、癌の患者がですね、痛みに苦しむときに、ペンタニルとかですね、痛みを止めるために薬用として、飲む薬があるんですね。で、それがですね、大量にアメリカとかに持ち込まれてですね、合法化されて、そしてそれを飲んで忘れていく。そして自分が強いスーパーマンになったような気がする。自分はもう本当にハッピーで幸せで何の問題もないように一時期は思えるんですね。でもその恐ろしさっていうのは強い依存性があるんです。離れられなくなるんですね。そして最後は廃人になっていくんですね。でもその、心はですね、やっぱりみんな助けてほしい。苦しい。辛い。なんで私だけが誰も分かってくれない。別人になりたい。どっか遠いところに行きたい。忘れたい。でも、慣れないときに、まあ私たちはそういうこう合成麻薬を飲まないかもしれませんけども、案外ですね、万が依存症の人とかね、携帯から離れられない携帯依存症とかね、私は酒やタバコやそんなことは依存しませんって言うけれども、神様を信じない以上、何かに依存して、心を紛らわせないときつすぎて、辛すぎて、っていうのが、まあ、誰もの現実ではないかなと思うんですね。でもその中で、まあ私たちが信仰を持った、むしろ、そういうもので満たすんではなくて、御霊に満たされなさい。今日の賛美の中でですね、このいつもの奴隷のね、奴隷ではないという歌はいいですね。そして、本当に全てを委ねますっていうのもいいですね。こういう賛美をしながら、賛美っていうのはこうメッセージだなと思うんですね。あ、そうや、本当にイエス様がいるから大丈夫なんだって。まあ私たちはですね、現実を持ってますけれども、このようにみんなで集まって、神様だけを賛美するっていうのは、ここだけだと思うんですよ。誰か人を崇めてるんではなくて、イエス様すごい、神様すごいって賛美し、するときに、何か皆さんの心に神様の語りかけや、本当に慰めや、祝福や、恵み、そして落ち着いて、ああ、そっか、なんか冷静に考えたらこれ恐れなくてもよかったんだ。いやいや、私結構、なんか自分の人生呪ってたけども、 結構恵まれてるかもしれない。神様感謝や。で、だんだん言葉からですね、感謝が流れていくっていうことはないでしょうか。でもこの御霊に満たされるっていうことが分かるためにはですね、本当に時間が私にはかかりました。で、今回ですね、メッセージを備えているときに、この言葉どういうことなのかっていうと、分かりやすく言うと、御霊に満たされるっていうのは、御霊に支配されて生きなさいってことなんですね。なんか支配って言ったら悪い感じがしますけども、そうではなくて、私たちは神の子って宣言しました。ローマ書の14章に、御霊に導かれる人は皆神様の子供ですって書いてるんです。で、御霊っていうのは、イエス様と父なる神様と御霊なる神様のことなんですね。イエス様は十字架にかかっていませんけれども、蘇られて。でも、同じ方が、父なる神様とイエス様と同じ方が、私たちのもとに来て、私たちのうちに住んでくださっている。で、この方は人生を導いてくださる方なんですね。そしてこの御霊の導きの中にあるときに、私たちは何よりも平安を感じるんです。考えられないような平安を感じるんです。だから、御霊の支配っていうのは、御霊はあなたを導いています。子供も導いています。大人も導いています。でも私たちが御霊以外のものに支配されているとですね、声が聞こえなくなったり、聖霊様がせっかく御心に導こうとしているのに、嫌だ、なんで私がそんなことしなくちゃいけないの、いや私はこう思うっていうね、御霊の導きを否定してしまうんですね。エペソ人の手紙の中で御霊を悲しませてはならないって書いてます。本当に御霊はあなたのことを愛しているので導こうとしているんですけれども、御霊を拒否してしまうと御霊は悲しんでしまうんですね。で、実はですね、聖書を学べば学ぶほど、どうしたら御霊に満たされるか、要するに御霊に支配されるか、イエス様に満たされるか、御言葉に満たされるか、御霊に支配されるか、同じことなんですっていう秘訣がいっぱい書いています。だからこれはもうずっと一生涯私たちは学び続けるんですね。まあ、例えば怒りとか、妬みとか、裁きとか、そういうもので満たされた時の人生って私たちが一番よく経験します。不安で恐れで満たされた時の人生。満たされたってことは支配されてですね。恐れで支配された人生がどんなものであるかっていうことは私たちよく知っています。不安で支配された人生がどんなものであるかということを私たちはよく知っています。だからこそ、クリスチャンになって、救われて、御霊の支配、イエス様の支配を学んでいってるんですね。皆さん、神の国って言うじゃないですか。神の国が来るとかね、神の国。神の国っていうのは分かりやすく言うと、イエス様が支配しているところなんです。天国が神の国ではないんです。あなたの心が、イエス様の御言葉で支配されるならば、あなたの心が神の国になるんです。この教会の中で、私はこう思う、私はこう思う。まあ、それもいいんですけれども、私は御心に従いますということが、言う人がいっぱい集まってくると、神の国になるんです。なぜならば、神の国はイエス様の支配しているところだからなんです。だから、御霊に満たされるっていうのは、イエス様と同じ御霊に支配されるっていうことなんです。これを私たちが学ばなければならないんですね。いや、これは訓練されなければならないんですね。これを学ぶ。自分の思いや願いや考えを収めて、イエス様に委ねて、御霊の思い、聖霊の思い、イエス様の思い、父なる神様の思いに、満たされて勝利をしていくっていうことが一生涯クリスチャンの、まあ、生き方なんですね。まあ、皆さんに聞きます。委ねること、うまいですか？自分の主張や思いがあったとしても、神様の御心はベストなので、委ねます。得意ですか？それとも、得意じゃないですか？で、今日はですね、このパウロが言っているように、その御霊に満たされる、御霊に支配されて導かれていくポイントは、 19節の詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいというこの、まあ、礼拝のことなんですね。一つの、まあ、一つの、あれですよ。いっぱい秘訣はあるんですけれども、方法なんですね。前もどなたか先生が語ってくださったと思いますけれども、私たちは自分の心が自分の思いで支配しながら祈り続けることができるんです。神様、私は絶対間違ってないんですから、あの人を罰してください。神様、本当に私は困ってますから助けてください。なんで助けないんですかっていう祈りはすることができます。でもどんなに祈りをしたとしても、その人の心が神の国になるっていうことは難しいと思います。でもですね、ここにある詩と賛美と霊の歌、まあ礼拝ですね、心からの賛美っていうのはですね、明け渡さないとできないんですよ。私はどちらかっていうと、もうよく本当に考える方だと思います。いつも頭がぐるぐるして、いろんな問題考え出すとですね、もう賛美もできなくなる、礼拝もできなくなるっていうようなタイプでした。で、その中で私は昔ですね、まあ、今、霊の歌とか、威厳をよくしますけれども、ブラジルから来た先生たちがですね、威厳で祈ったりするのを、まあ、見ながら、聞きながらね、僕は威厳って、まあ、あんまできなかったし、まあ、進学校ではなんかちょっと、威厳をする人はおかしい人だというような、まあ、文化もあったので、まあ、自分はいらないわ、とか思ってたんですけれども、まあ、その先生たちと交わる中で、あ、欲しいなと思ったんですね。で、仲間の先生たちがどんどん威厳をもらい出した時に、で、私の番、じゃあ祈ってもらおうと思って、私のところにこう来て、祈ってもらった。威厳が出るように。出ないんですね。ただその先生がこう言ってね、あなたの頭には鉄の輪っかがあります。いや、そりゃそうでしょ。もう頭の中でずっと、いや、威厳はおかしい、危ない、こんなものって思いながら祈ってもらってるわけですから。で、後で分かったんですけれども、一番人間の中で、私たちの人間の中で、神様に委ねられない部分ってどこかっていうと、言葉なんですよ。自分の口から勝手に訳の分からない言葉、天国の言葉が出て、それを聞く自分が、うんうんなんて絶対言えないんです。わかんない、おかしいってね。要するに知性ですよね。で、これ日本人に多いと思います。全部頭で考えてしまう。自分の頭で理解できないことは信じられないっていう思考なんですよ。で、まあ私は明け渡してですね、またどうせハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤって言ったら威厳が出るようになるってこう、また言われるのかなと思ってね、そんなんに絶対騙されねえぞとか思いながら、してたんですけれども、まあ、本当に神様からですね、委ねなさいって。いや、あなたの考えはよくわかってるけれども、あなた、自分の思いを委ねたことがある？自分の人生を委ねたことがある？いや、自分は委ねてきたつもりなんですけれども、まあ、いろんな取り扱いがあってですね、祈ってもらった時に威厳が出だしたんですね。でも知性は恥ずかしい恥ずかしい、こんなもの家族に見られたらとんでもない、教会に行ったらとんでもないっていう思いがパッときたんです。でも後でその意味が分かってきた時に、あ、聖霊様が私を導きたい、聖霊様は私たちを支配したいんだ。でも私たちの知性がこれは OK ですよ、聖霊様 OK、 でもこのことは理解できませんし分かりません。皆さん、聖書のこうですね、いろんな記事がありますけれども、まあ、イエス様がいろんなことをされたとかね、あれ読んでいて、理解できますか？例えば、弟子からイエス様が裏切られた時とかね、イエス様罪のないのに捕まって十字架につけられる前ね、まあ、私だったらね、まあ、文句言いますよね。いや、何も罪を犯してないしって。でも、罪を負って十字架にかかるとか理解できますか？理解できないことばっかしなんですよ。でも人間はですね、この神様から作られているので、理解できなくても神の言葉に従った時にはわかるんです。喜びや祝福や平安が来るんです。理解できるから従えるんではない。理解しなくても、神の言葉に従うときに喜びが来ます。逆に、自分の思い通りに なったとしても神の御言葉に従わない時にはですね、やっぱ満足ないんですね。これは私たちが神様から作られ愛されている証拠なんです。ですから神のこの特徴っていうのは御霊に導かれる人なんです。あなたの人生の何を食べようかとか誰と結婚しようかも全部そうです。神様全部最善を知っていますから導いておられるんです。でもその御霊の支配に心から従順しなければ御霊は悲しんだり喜んだりですね、導きがわからなくなってしまうんですね。ですから御霊に満たされなさいという言葉はですね、ものすごい鍵だと思います。本当に鍵だと思います。だから、まあ、一つの方法として、詩と賛美と霊の歌を、今日ね、なんか霊の歌結構歌ってらっしゃったんですけど、まあ、霊の歌多くしてって私は言ったわけではないんです。私は、まあ、いろんな賛美がありますけれども、賛美リーダーに従おうと思ってます。賛美リーダーが、導いてくださったんですね。で、この、心から賛美し歌いということが皆さん鍵なんです。あなたが心から歌う、要するに自分の思いや計画やいろんなことを委ねて、ただ単純に神を褒めたたえ、イエス様が私たちにしてくださった十字架の愛を感謝する。要するにこう空っぽになった時に、神様って一番働いてくださるんですね。まあ、今週ですね、私御霊に満たされた人と交わりを持ったんですね。まあ、ちょっと私の心の中いろんな思いが渦巻いていたんですけれども、御霊に満たされている人とですね交わると主を崇めたんですね。あ、ハレルヤ、感謝しますって。まあ、そういう面で皆さんも一緒じゃないかと思うんです。一番苦しい時に何かこう正しいことを言われるんではなくて、本当にこうイエス様のことを思い起こさせてくださる。なんか自分の思いから離れることができたら、ものすごく感謝なんですね。それができないんです。もうずーっとぐるぐるぐるぐるぐるぐる、こうだ、こうだからこうだ、ああだからこうだ。これを離れることができない。で、私は学んできました。皆さんも学んでると思います。賛美と礼拝なんですよ。昨日もですね、若者が10人土井の教会に行って賛美をしている映像を送ってきましたけども、証を聞いてですね、いや本当神様すごいなって。みんなそれぞれに悩みや問題とかあるんですけれども、悩みがあるから賛美しない、私は賛美する気分じゃないから賛美しない、私はこうだからではなくて、力いっぱい賛美するときに何が来るかっていうと、まあこれ難しい用語でいくと、臨在が来るんです。聖書にそう書いてるんです。神様は賛美の中におられるって。だから、うまい歌か下手な歌かで関係ないんです。神様感謝します。素晴らしいって。心から崇めるところに、イエス様は臨在されるんですね。臨在されると触れられるんですね。そして思うんですね。あ、実は神様全部分かってたんだって。自分は悩んでですね、神様私は愛されてません。神様あなたも分かんないでしょ、この苦しみ。神様私こんな仕打ちを受けたんですよ。だから賛美なんかできません。まあ、イエス様全部分かってるわけですよ。でも心から神を賛美していったときに、私に必要な回答が臨在の中でポンと与えられるんですね。で、その時に、そんなことって思うような回答、恵み、何よりもこう平安になるんですね。問題は全然変わっていないのに、別の問題に見えるんです。別の問題に見えるってどういうことかっていうと、これすごいと思いますね。20節。いつでも全てのことについて、いつでも全てのことについて何なんですか？私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。いや、神様これは感謝できないし、この問題は嫌だし、これは抜けきれないし、ああタバコやめられない、酒やめられない、携帯やめられない、漫画やめられない、あれやめられない、いやこのことも感謝しなくちゃいけないんですか？ ではないんです。感謝できた時に、その時に信仰を持ってるってことなんですよ。つい最近もいい話を聞きましてね、まあ経済的にちょっと大変な方がですね、クリスチャンの教職の方ですけども、本当に車が必要だと、でも車はないと、買うお金もないと、だから感謝献金をしたって言うんです。車が与えられて感謝って言ってパッとしたって言うんですよ。この人バカですか？おかしいでしょ。祈りが答えられたら感謝すればいいじゃないですか。何も起こってないんですけれども、神様は必要を全部知ってると。で、神様は絶対いいものを与えてくださると。だから先に感謝しようって。まあ、これが私たちみんなできたらすごいですよね。問題も全てのことですからね。いつでも全てのことですから、まあ、あなたが問題と感じることが起きたことを、神様感謝します。イエスの御名によってこの問題を感謝します。このことを許してくださったことを感謝しますっていうことは、他の人から見たらおかしいかもしれないですけども、先ほどの牧師先生と同じことをしてるんですね。そうするときに、私たちは否定的な思いではなくて、御霊に満たされ、御言葉に満たされ、不思議なことが起きるんですね。で、そのことを御霊に満たされなさいっていう、そのことを21節にキリストを恐れてって書いてるんです。まあ、全ての中に主が共にいてくださる、知っていてくださるっていうことを認める、まあ、主を恐れるっていうことなんですね。で、このことが私たちに起こり出すと、この共同体が、まあ、自分の家族が互いに使い合うっていうことが起きてくるんですね。互いに裁き合うでもない、互いに罵るでもない、互いに使い合う。で、このお言葉ですね、大体その前後の結婚のところに入れちゃうと人が多いんですけれども、まあ、私はこれは前の方に入れても後ろの方に入れても大切な言葉だと思います。でも私たちね、弱いからね、むしろの前を従うんですよ。酒を飲んだり、それが悪いと言ってるんじゃないんです。酔ってはいけないんです。ほどほどにできたらいいんですけども、それほど私たちは強くないんですね。皆さん、本当にこう、まず神の国を求めるとかいうのはですね、最初はきついんですね。なんかこう、麻薬を飲んだり、麻薬飲んだことないですけども、ブドウ酒を飲んだり、携帯を触ったり、YouTube を見たり、ごまかすっていうのはものすごく楽だし、誰でもできることなんです。でも主を、神の国と義を第一にするっていうことは、なかなか肉的には大変なんですけども、体験していきましょう。体験していくと、本当に神様は働くんですね。ですから今日の、まあ、言葉はですね、神様の命令だっていうことを覚えて一緒に見ましょう。むしろから3、はい。むしろ御霊に満たされなさい。もう一度3、はい。むしろ御霊に満たされなさい。イエス様の支配を喜び、悪霊から来る喜びを形しましょう。お祈りしましょう。イエス様、感謝をします。本当に一人一人をあなたが導いてくださって、助けてくださって、栄光を表してください。今日の御言葉が本当に口だけではなくて、知ってるだけではなくて、人生の中であなたの御言葉に満たされ、キリストに満たされ、御霊の導きに満たされて歩む人生を歩みます。そのためにこの賛美、心からの賛美が鍵ですから、どうぞ助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。